それではこの朝は、全ては神から発している、全ては神から発しているという題で、御言葉を問い継がせていただきます。前回もう1ヶ月ほど前でしょうか、になりますね。本当はこのメッセージは9月の2日1日ですねに予定されていましたが、急遽霊能先生の体調のことなどがあって合流礼拝で私がメッセージをさせていただいて、でその後影岩先生が来てくださって、先週はジョイント合流礼拝だったので、ちょっと間が空いてしまいましたけれども、でも前回、思い出す意味も込めて、前回私たちは、パウロがですね、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいというのを見ました。でそれは実に何をするにもただ神の栄光を表すためにするということであったわけですが、その続きとして、彼はこういうわけですね。2節のところ今読んでいただきましたが、さてあなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。ちなみに今日の箇所の後はあなた方を褒めませんですから、唯一ではないんですが、このところで褒めたいっていう中でのパウロが語っていることですね。でこれまでの、でもこれまでの内容からするとコリントの教会にはパウロから褒められるようなところがあまりなかったわけですよね。でもだからといってそれで彼らには良いところが一つもなかったというわけではない。私たちも普段、その良いところをね、あえて褒めるっていうこともあると思いますが、でも何かあった時にそれをわざわざそれに触れるわけですよね。こういう問題があった時に、かといってそれが問題に触れたからってそれ以外のことも全部悪いことかって言ったらそういうわけではないですよね。でもパウロはこのところ、こう褒めたいっていうふうにこう言うわけですけれども、それは、コリントの人々が何かにつけてパウロのこと、開拓者ですね、コリントの教会の開拓者であるパウロのことを覚えて、パウロから伝えられたもの、英語ではトラディションズってありますけれども、これはユダヤ教的にいくと、その、彼らがこの律法をですね、拡大解釈してこうあるべきだって言って、ちょっとというかだいぶ神様のその意図されたところからずれているわけですが、そのことではなくって、パウロを通して教えられたその神の御言葉のことを言っていますね。なので言い伝え的なもので言うと、その両方の意味がありますから、全部言い伝えが悪いってなってしまうとちょっと問題なので、パウロを通してこう、ペテロとかもそうですよね、その旧約聖書はこういう意味ですよって、ユダヤの立法主義者、立法学者、パリサイ人たちはこういうふうに立法的に受け止めたんだけど、そうじゃないよって、これはイエス様を指してんだよって、でそれをどちらもこう伝えられたものとかって表現しちゃうと、こう混乱してしまいますが、ここでは当然パウロを通して語られたこの神の御言葉、その、教えられたことを彼らが固く守っていたということですね。ですからそこには分派や、傲慢、高ぶりの問題がありました。また不貧困の罪をそのまま、にするといった問題があったわけですけれども、それが彼らをして、全く信仰を捨てたとか、教えられたことを無視していたというわけではないわけですね。でそのことと褒めたいというそのことと、この3節以降の内容がどこまで関係しているのかはよくわからないです。ただ褒めたいんだって言った後に、でも次のことを知っていただきたいと、こう3節で続いていくわけですから、パウロは、そのことを褒めたいということと、その流れでこう次のことを知ってほしいってこう言ったわけですよね。パウロはこれから書くことを初めて伝えるものとして、または再び思い起こさせる意味でそのように記したようですね。でちなみにこの知っていただきたいとは、英語ではアンダースタンドと訳されています。ですからパウロはコリントの人々がそれをただ、その情報として、ただあそうって知るだけではなくって、それを理解してほしい、その願いを持っていたわけですね。このことをしっかりと理解してほしい。ではその内容とはどういうものであったのか、それは3節のその続きですね。知っていただきたいっていうその続き。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神ですと。 で、ここに私たちが何をするにも、何をするにも神の栄光を表すためにする理由が記されています。つまり、キリストが私たちの頭である、ヘッドですね、英語で。頭であり、またそのキリストの頭が神様であるゆえに、私たちはこのお方に仕えている。神様に作られたものとして、私たちがその作られたイメージに従って、主の栄光を表すためですね。ところが、私たちと言っても、そこには、みんな同じではなくて、そこには男性、女性、男と女が存在するわけです。で、今の時代はその男女の違いをなくしてしまえ。で、ね、で、その関係や役割においても同じようにしようとすることで、何が正しいのかがわからなくなっている。実際今の時代はもうどんどんそれが、進んでいるわけですけれども、そうですよね。でも聖書は男と女の違い、その役割と関係について、明確に記しています。そしてここではパウロは祈りや予言をするときといった状況に当てはめてそのことを説明しているわけです。ちなみに他の箇所を見るとパウロはこの教会の礼拝において、この公の場ですね、教会の礼拝って言ったらそれはクリスチャンが前提です。ノンクリスチャンは含まれていないですね、その教会もちろん、まだ未信者の人はウェルカムはしますよ。でもその前提というのは、クリスチャンが神の霊を受けているものでないと神の 霊のことはわからない。神様を礼拝できないわけですから、礼拝って言った時にはクリスチャンが礼拝をするわけであって、ノンクリスチャンはそのことがわからないと、まあ、そこにはおられるんだけれども礼拝っていうことにはならないわけです。本当の意味で神様を礼拝ということにはならないわけです。ですから、礼拝って言った時にはクリスチャンが前提なわけですが、パウロは他の箇所では女性がリードすること、男を支配するとかっていう表現も出てきますが、女性がリードすること、また教えることを禁じていますね。ただ女性が未信者のために祈り、彼らにその御言葉の真理を語ることについては禁じていない。ですからそれは、女性が子供たちを教えること、また他の女性を教えることと同じように考えることはできますね。さらにこの男と女と日本語で訳されている言葉というのは、英語では husband and wife ですね、夫と妻となっています。つまりどちらにも訳せる言葉なんですが、まあそれによっても日本語では、男と女でバンってきますよね。で、英語では、husband と wife できますので、ちょっとニュアンスが変わってくるかなっていうのもあるわけですが、でも基本的にパウロがここで言ってるその秩序ですね、創造の秩序を言っていますね。ではどうでしょう。パウロはすべての男、夫の頭はキリストであり、女、妻の頭は男であり、キリストの頭は神ですというわけですが、皆さん、あなたはこれと同じ理解を持っておられますか？毎回私男と女って言うたんびに、そこに、夫妻っていうのはつけませんので、まあ、そのことは皆さんの方でこう、そのことも意味するんだなって理解してください。あ、夫のこと妻なんだなっていうことも理解しながら聞いていただきたいと思います。毎回は、そのように付け加えませんが、皆さんはこれと同じ理解を持っておられるでしょうか。私たちは皆、生まれながらに、罪を宿すものです。つまり自己中心なものですね。自己中心になりなさいって教えられることなくして、もう生まれた時から私が中心なわけです。それはアダム以来、罪が入ってきたこと以来、ずっとそれは続くわけですよね。ゆえに、みんな自分自身が頭になりたいわけですよね。今こうやって話しても、とてもセンシティブなトピックです。私も1ヶ月以上ね、ずっと準備してたわけじゃないですよ。でも、伸び伸びになってきたので、妻ののりこが、まだパパそれ、そこやってんのみたいな感じでこの話をしたときに、それ私がずっとちょっと聞きながらね、どう思うとか聞きながらやっていて、もう、随分ずっと私の中でこれと取り組んでいるわけですが、でもどうです、私たちはみんなこれを聞きながら、頭とかね、従うとか言われるとどうですか。皆さん、 自分自身が皆頭になりたい、自分の中心でありますから、自分が救い、その王の座に占めたい、いや本当は違うんですよ、そのイエス様なんですが、そういった自分自身が頭になりたいとするわけですよね。そういう意味で誰も他の人、これが夫であろうが妻であろうが、イエス様であろうが神様であろうが、自分の頭と自分自身を自分の頭としたい、つまり他の人をまた神様でさえも自分の頭として持ちたくないと考えると思うんですよね。でも12節の後半でパウロはこう言ってますね。全ては神から発しています。全ては神様から発しています。ですからキリストが、イエス様が頭である父なる神様に従順であられたように、男は頭であるキリストに従順であり、女は頭である男に進んで従うべきだと、ここでパウロは教えているわけですね。ただこの世は人間の自己中心さゆえに堕落しています。ゆえに今も少し触れましたが、男はキリストではなくって自分の欲に従うことで、主から与えられたその権威を自分の栄光のために、神の栄光ではなく自分自身の栄光のために使おうとする。当然問題が出るわけですよね。また同様に女も男ではなくって自分自身に従うことで、それが罪の行い、つまり自己中心な行いとなって外に現れ出てくる。で、どちらも自分に対する、自分自身に対する神様のデザイン、そのように作られた神のデザイン、またその役割と関係性を無視することで、神様への不従順、また互いに傷つけ合うということが起こるわけです。私から始めてないという人もおられると思います。でもそういうふうにして、もう世の初めからずっと誰が傷つけたとかなんとかってね、言い出したらキリがないぐらい、どっから始まったというぐらい、ある意味では皆が被害者ではないかっていうぐらい、みんなその受けた傷の中でまたそれを表現するので、それがずっと負の連鎖が終わらないっていうのがこの世ですよね。で、今のそういったムーブメントにおいても、その男女のあれを取り除くとか、そういったムーブメントにおいても必ずどこかでそういった傷があるわけですよね。父親からアビューズされたとか、お母さんからネグレクトされた、もう無視されていたとか、そういったみんなそういったところからこう出てきているっていうの、みんなって言い切るとあれですけど、そういったことが関係しているわけですよね。ですから主によって本当の意味で救われることなしに、本当の意味でその内側が癒されることなしに、今日のような御言葉を理解し受け入れるということは非常に困難なことだと思います。皆さん、ここから他のノンクリスチャンの方にここのとこ説明しててできます？皆さん、まあ、これはね、もう昔の話なんで今は全然違うって、ただそういうふうに言っちゃいますか。非常に困難ですよね。本当にイエス様の光なくしては、救いの光なくしては。でもここで注目したいこと、それはパウロが栄光の現れって言った言葉をこの中で用いていることですね。私たちはそういうふうにネガティブな印象を持っているので、こういう表現が出てきた時に、あんま聞きたくないね、従うとか頭だとかってなるかもしれない。でもパウロは、それは栄光の現れですよ。栄光、それは、まあ、砕けて言うならば、その素晴らしさって言っていいでしょうね。私はよくそのように使いますけれども、つまり男女、夫と妻のそのデザイン、その役割と関係における違いというものは、本来栄光の現れですよ。神様の栄光の現れ、つまり素晴らしいものだというわけです。それは悪いものじゃない。それをネガティブな表現するのは、この世にあってはそうかもしれない。でも、それは罪ゆえですよ。私たちの罪ゆえに。そういった印象、ネガティブなあれを持つゆえに、そうなんだ。またそういう、さっきも言いましたが、それを受けた傷があるゆえに、そうとしか受け止められないんですが、これはもともと栄光の現れですよ。 4節から10節のところもう一度読みしますね。男が祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけていた、いたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女が祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪を剃っているのと全く同じことだからです。女がかぶり物をつけないのなら髪を切ってしまいなさい。髪を切り頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら被り物をつけなさい。男は被り物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。なぜなら男は女を元にして作られたのではなく女が男を元にして作られたのであり、また男は女のために作られたのではなく女が男のために作られたのだからです。ですから女は頭に権威の印をかぶるべきです。それも御使いたちのためにです。なぜ男は被り物をつけるべきでないとパウロは言っていますか。なぜ男は被り物をつけるべきではない。それは男は神の似姿であり神の栄光の現れだからです。この説明を聞いて皆さんよく理解できますか。男はまあどうしても特に日本の教会は女性が大半を占めるわけですけれども、こういう表現、まあ、聖書は、ね、その男性を前提にあれ前提というかもちろん女性はありますよ。でもその男、ね、その兄弟たちよっていうそういう表現とかね、出てくるわけですよね。どうですか皆さん、男は神の似姿であり神の栄光の現れだからですと、まあ、男性の皆さんは本当にそのこの御言葉を受け止めてそのような振る舞いというかそのようなものとして成長しそのような生き方っていうのは当然問われるわけですよね。そうなんだからって言って、威張っているだけで全然そういう証になってなかったらもう本当に、まあ、それが問題なわけですけれども、でも、パウロがねこう言った時に、その元々の意味で男は神の似姿であり神の栄光の現れだからです。かぶり物って聞くと私なんかはユダヤ教のそのキッパーですね、頭にこうやってかぶる、キッパーのことを思い浮かべるわけですが、そのユダヤ教徒がかぶり物を始めたのは4世紀頃と言われています。4世紀頃ですので、それとは切り離して考えてください。どうしてもそれがごっちゃになりますよね。ユダヤ教の人たちは男の人をこうかぶってやってんじゃないかとかね、帽子、本当に保守の人たちは、まあ、帽子をかぶってもみあげようって言ってね、黒いあれをっていうのもあったり、それも帽子とかですよね。印象としてはその男の人たちが帽子をかぶってるあれが強いわけです。まずそれとそのイメージとは切り離してください。でむしろこのかぶり物は当時のそのコリントや諸教会の習わしとして、男は被り物をつけない。でも女性は被り物をするということであったようですね。まあ、それこれパウロ16節のところでそのように言っていますけれども、ですから祈りや予言をする際にあえてそれに反するなら、そこでのその習慣に反するならば、それはその背景にあっての主の御心に沿わないことだとパウロは言っているわけですね。だからそれが必ずしも今の私たちに当てはまるかというと、例えば日本の背景だとね、そのクラスルームに入ったらみんな帽子取りなさいとかね、その帽子ね、敬意を払うときにその帽子を取るっていうのがですよね。だからそれとは違うわけです。その帽子をかぶってっていうのとは違うわけですが、だからその背景にあっての主の御心に沿わないということをパウロは言っています。で、かぶり物とは頭を覆うためのものですが、私たちで言うならば、例えば、まあ、暑さや日焼け予防のためであったり、またおしゃれのためにね、こう帽子をかぶったりするわけですが、もちろんそういったことを言ってるわけではないですよね。頭を覆うこと、それをこう自分をこう隠す、覆うっていう、つまりへりくだった姿勢を表すという意味に唱えるならば、それは相手の権威に対してそれを認めて自分を低くすることと理解することができると思いますね。自分を覆うっていうのは ね、神様の栄光の前にセラフィムがこうやって、自分、ね、羽で自分を覆ってこうやって、ね、謙遜というか低くしたっていう、それがありますね、聖書の中でも。そういった意味で、いや自分はつまらないものです、低いものですって言ってこう隠す意味で、そういうふうにかぶり物っていうのも理解することができると思いますね。でここでもそういう意味が込められていると思うわけですが、でもいずれにしても祈りや予言をするときに男はかぶり物をつけない、女は被り物をつける、それが当時の習慣からして当然すべきことだというわけです。そこに男は神の似姿であり神の栄光の現れだからです、女は男の栄光の現れですとパウロは言うわけですね。というのも、男は女をもとにして作られたのではなく、女が男をもとにして、作られたのであり、また男は女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。まあ、この表現からするとなんかやっぱりね、ちょっとなんか男の人のがね、勝る的な、そういう印象どうしても受けますよね。もうちょっと言い方変えてあったんじゃないかとか思うわけですけれども、でももう一度言いますが、この男性、読者が直接的には男性っていうのがこうイメージされていますから、女性の方はそういう聞き方をしていただけたらと思います。で、男も女も神の形に、似せて作られたものとしては、その両方両者が神の栄光の現れと言えますね。男だけじゃなくて、神様に作られたもの、人が神に作られたものとしては、男性も女性も、両方が神様の栄光の現れということができます。ただその順序、その秩序に、順序においては、まず男が先に作られたと聖書にありますね。創世記を読んでいただくと、そのようにあります。で、その後、女性は男から作られた。ですから、その男性は、直接的な意味において、また女性は間接的、間接って言っても神様は作られたんですよ。でも、その男は作ったんじゃない。神様によって作られたんだけれども、男がまず作られて、で、その後に女性が作られたという意味において、直接的、また間接的において、神の似姿、その栄光の現れということができます。男の頭がキリストであり、女の頭が男であるというのはそのためですね。ですから男、夫は直接的な意味において神の似姿、栄光の現れとして、神様の前に被り物、その覆う必要はない。もちろん謙遜の意味は必要ですよ。私たちはどこまで行っても神様の前に対等な意味ではない。でも、ここで言われているのは、その、直接その神の似姿、栄光の現れとして神様の前に被り物をせずに祈り、また予言するように言われています。そして女性、また妻は神の似姿、神の栄光の現れである、その男の男性、夫の栄光の現れとして神様の前に自分がこの夫の権威のあるもとにある存在と認めることで、かぶり物をかぶって、頭を覆い、その上で神様に祈り予言するように言われていますね。で、そのように理解すると10節で、ですから女は頭に権威の印をかぶるべきです、それも御使いたちのためにですと書かれている、この権威とは、ちょっと私も、誰の権威なのかってこう、わからなくなるわけですが、権威とは、神様の権威ですね。神の権威であり、また神様がお立てになったその男の権威と理解することができます。その、威張るとかそういった意味じゃないですよ。神様はそのように作られたという意味で、その権威の印に対して、女性は頭に、その権威の印として、被り物をするべきだ。ですから、女性が、妻が頭に被り物をつけることで、神様が立てたその権威を認めて従うならば、それはこの世の創造の時から神様に、使えてきた御使いたちのためにもなる。ちなみに御使いたちは、御使いたちが偉そうに威張ってんじゃないですからね。もう世の初めから御使いたちはどこまでも神様に使える存在ですよね。ですから神様が唯一本当の意味で神様であるならば、それ以外のものはみんな使えるわけです。ただ私たちがその使えることが悪だと考えたら、すべてその使えるっていう言葉、従順っていう言葉、全部悪になりますよね。 でもそれではないことを私たちは知っている。イエス様は使えること、本当にこの方、神を神とし、この方に作られたものとして、この方を愛して使えるっていうことがどれだけの喜びか。私たちが本当に、ね、悪い王様には使いたくないと言っても、本当に私を愛してね、導いてくれる王様には喜んで使いたい、命までも捧げたいって言った時には、この使えるっていうのは特権ですからね。ですから私たちがこの使えるって言った時には、こっちで理解しないといけないですね。それ特権であり喜びである。でないと、まあ誰に使えてるかっていうのは問題になるわけですが、そういうことですね。そういった意味で見つかりのためにもなる。でも反対にそれを認めない、いや私はそんなの信じない、いや私は生まれた時は私が中心だって、私がね、私は男の人より勝る、私は男の人よりも賢い、私の夫よりもね、こんなあれができるってね、それを認めずに、神様の権威を認めずに従わないならば、それは神様の権威を認めないこと、つまり神様に逆らうことだっていうわけですね。ただすでに少し見たように、このことは誤解していただきたくないのは、男がその価値や重要性において、また霊的において、霊性において女の人に勝るということではありません。男が勝るよっていう話をパウロはしているのではない。そこにはデザインされた男性と女性の違いがありますよ、役割と働きにおいて違いがありますよと言ってますが、男の人がその価値が、ね、勝るとか重要性において勝るとか、霊性においてもその男の人が霊的だと、そういった話をしているのではありませんね。でそのことは11節以降から分かります。11節から16節のところ、とはいえですよ、こう言った後に、とはいえ主にあっては女は男を離れてあるものではなく、男も女を離れてあるものではありません。女が男を元にして作られたように、同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から発しています。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が頭にかぶり、何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然自体があなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは男として恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは女の光栄であるということです。なぜなら髪は、かぶり物として女に与えられているからです。すでに言いましたが、このところからパウロが語っていることが、男女のそのデザイン、役割や関係性の違いについてであって、その価値や重要性、霊性についてではないことが分かりますね。でも全ては神様から発しているゆえに、神様からスタートしたゆえに、つまり神様がそのように人を男と女とに作られたゆえに、このことはコリントの人だけではなくて、全ての信仰者、私たちも知るべきであり、理解すべきことですね。もうそんなの昔の話だ、関係ないんだ、男も女も平等だって言ってね。ちなみにパウロがね、髪を剃ってしまいなさいって言った時に、当時はその髪を剃るっていうのは、その、売春婦の人であったり、またはそのフェミニストですね、男女のその権利が平等だって唱える人たちがそういうふうにしたそうですね。だからその神の権威を認めないならば、そのような人になる、またはそのようなものとなれて、こうパウロは言っているわけですが、それこのことは私たちが皆理解すべきことだ。神様がから発している、そして神様はそのように作られた。ですからパウロは言います。あなた方は自分自身で判断しなさいと。自分で判断していいのかって、ね、じゃあもう何でもありって、そこに行かないでくださいよ。でもちゃんと自分で判断しなさいよ。私が押し付けてるんじゃなくって、ね、で自分だけの意気ではなくって、この世の初めからどのように神様が作られて導いてこられたのかをしっかりと判断しなさいよ。そしてかぶり物をつけるというところから、今度は髪の毛になってますよね。今の読んだところでは髪の毛。ね、で、髪の毛、髪がかぶり物として女性に与えられているというところにこう話がこう行くわけです。皆さん、この髪の毛はどこまで流せば、伸ばせば長髪になりますか？ わかります。まあ今肩をタッチしてね、そうかもしれないですね。どうでしょう、個人差ありますよね。でイエス様なんかも大体挑発で描かれますけれども、私の感覚から言うとね。でもあれが挑発なのかあれがね、そうでないのかは誰が判断するかにもよりますがね。でパウロはここで男はどこまで髪を伸ばして、もういいとか、女の人はどこまで髪を伸ばすべきとか、そういうことを語っているのではないですね。ただ自然自体が教えている。自然自体は何を教えていますか。男女の間にはホルモンバランスは違いますよね。間違いなくそこには違いがあるわけです。男の人と女の人と作られたその体によってね。で、男性は必ずしもじゃないですよ。でも年齢とともに多くの人たちは頭、その髪の方がね、寂しくなってくるわけですよね。ね、で、女性ももちろんそれ多少あると思いますよ。ね。で、例えば子供を産んだ後なんかでも髪がよく抜けるとかそういうのもありますよね。でも皆さんね、本当に女性がね、立派にって言ったらしいですが、男性としてね、本当にこう、薄くなったように女性がみんななるとしたらどうですか？います？いますで、この言い方も気をつけないとですよ。個人的にその薄くなったり、それはもちろんあるので、私はそういうことを言いたいわけじゃないんだけれど、男性と女性の違いがあるわけですよね。女性がそのように男性のようにっていう、男性がね、本当にその、私の父親の方の家系はそうなので、で、私はもう全然、もう早くそうなってくれた方が、髪の手入れも簡単かなとかって、別にその、あんま気にしない、してはないんですが、でも、そのように女性もそうなるとしたらどうでしょう？ならないですよね、そういうふうにはね。今個人的なあれを挙げてるんじゃないですか。一般的な話をしています。自然パウロが言った時には、ね、その一般的なことを言ってますが、ですからパウロがここで語っていること、そのボトムラインは全ては神様から発していますよ。で、神様はこのようにデザインされましたよ。神様はそのように役割関係性においてもその違いを持っておられますよって。ゆえにキリストの頭は神であり、男の頭はキリストであり、女の頭は男であるというのをパウロはこの創造の秩序から、そのこの世が作られた初めの秩序からそのように語っているわけですね。で、16節、たとえこのことに異議を唱えたがる人がいても、私たちにはそのような習慣はないし、神の諸教会にもありません。で、これまで見てきたこの被り物とは、当時のその地域における習慣や神の諸教会としては極めて当たり前のことであったようです。ちなみに今も女性がね、被り物をしてっていうのが残っているその団体というか、そういう人たちはいるようですね。でも皆さん、私たちはしないわけですよね。かと、じゃあもうそれで罪に定められるのかって、そういうことではない。これはどちらかというと、その地域、そこでの、習慣ということを前提にされて今、いるわけですけれども。ですから、その背景を理解する必要がありますね。で、私たち信仰者は皆、イエス様の十字架の死、その救いの御業によって、罪と滅びの力から解放され、自由にされました。で、これはずっと見てきたことですね。もう自由にされた、私たちは。でも、その自由をどう使うのか。つまり、パウロのように神様の栄光を表すためなのか、それとも自分自身のためなのか、そこで大きな差が生まれるわけですよね。福音の恵みに生かされる人は、何をするにも神の栄光を表すためにする。でも、それがわからない人、それを信じていない人、または信じていると言いながらその恵みがわからない、または恵みに生きていない人は、自分のため、自分の栄光のために栄光を求めて生きる。神様をに従うものじゃなくて、神様に従ってもらう、自分の都合のために神様を利用するものですよね。で、どうぞイメージして、考えてみてください。パウロが、私たちにはね、そのような習慣はないし、神の諸教会にもありませんというとき、ないわけですよね。 彼らの常識の中にないわけです。でもその習慣をあえて変えようとする理由は何なのかということですね。なぜ男は被り物をつけないっていうのが習慣なのにそれをつけようとするのか、女の人は被り物をつけるべきなのが、なんであえて私は被らない、つけないっていうのか、それをする動機は何なのかということです。それによって神様の栄光が表されるのか、それとも単に私がそれをしたいとかしたくないとかということで、それまでのその習慣を変えようとするのかということですね。ですから私たちにとってこっちの方が重要なことですね。今こう言ってるから、じゃあ来週から私は被り物してきますとかね、男の人はまあね、まあね、剃る必要はないわけですけれども、そういう話ではないですよね。むしろこっちですね。なぜそれを変えようとするのか、神の栄光のためなのか、あなた自身の好みのためなのか、そういう意味で考えるのは、この被り物をつけるかどうかということも、実は根本的には偶像に捧げた肉を食べるかどうかと同じことが言われていますね。偶像に捧げた肉も食べていい時と食べて悪い時ってあったわけですよね。で、だからそれは変化するわけです。で、これも習慣的なものとしてこう言われているわけですが、つまりそれ自体が私たちを神に近づけるものではない。かぶったとかかぶってなかったからこれで私を清いとか汚れたものにするっていうことではない。それはむしろ神様への愛、また隣人への愛から出ているのか、それとも自己愛から出ているものなのか、そこが問われるわけです。ゆえに、神への愛、隣人への愛から出ているのであれば、神の栄光を表すものであり、自己愛から出ているものであるならば、自分の栄光を求めるもの。そしてすべて主から、主への信仰から出ていないものは、すべて罪だって聖書は言いますね。どういう意味か、神様を中心とするところではなくて、自分自身を中心とするところから出ている。それが罪だ。自己中心性が罪なわけですよね。全く神中心である人が罪人なわけはないわけです。ですからイエス様が、罪がないお方って言った時には、イエス様のうちには全く自己中心性がなかった。ね、この杯を取り除けてくださいっていう願いは言いましたよ。そら苦しみね、罪人のために自分が苦しんで死っていうのをイエス様はご存知ですからね。どんな目に遭うか全てご存知で願ったけれども、でも罪を犯さなかったっていうのは、私の願い、私がしたいとかじゃなくって、あなたの御心のままに。イエス様は一貫して、私は自分で自分のしたいしようとすることをしてんではなくって、父から言われたことのみって言った時には、もうイエス様は全く神様に従われたお方でしょ。だから罪がない。ですからそれを持って、私たちに持ってくるのは自己中心性、私を中心に考えるの、全てそれが罪なわけですね。で、もしそれが私たちが、あ、自分がしたいとかしたくないとかね、ここで歌っている賛美が意味がわからない、もちろんあれですよ、そういったね、言葉が古いとかいろんな、ね、例えばそういうもの教会でやってきたことが、ね、これはどうかって変化を求めるときにもそれが問われるわけですよね。私が好きか嫌いなのか、それとも私たちがこれを通して何をしようというか、神様の栄光が表されるためなのか、それとも自分が好きとか嫌いとかってそういうことなのかがいつも問われるわけですよね。でも神様への信仰から出るものは、それは主は喜ばれるものです。もちろん聖書を無視しないでくださいよ。聖書を全く私は読みません、でも神様はこうだと思いますじゃ困るわけです。だから御言葉のバランス、この教理っていうのはしっかり入ってなかったら、ある人がこう言った時には、他のね、聖書を知ってる人が、いや、それはあなたが取ってつけたものだよって、そういうのが分かるわけですよね。そういうことがないように御言葉に私たちはいつも聞くわけですがね、いずれにしても皆さん、その自分から出たものが、最初に戻ります、先週のところの最後にもあります、キリストを見習うパウロに、それは見習うことですか。 何をするにしても神の栄光を表すためにしなさい、ね、私はそのようにか、ね、イエス様を見習って生きてるんだけれど、その私に見習ってくださいって言ったその生き方になりますか？私が好きとか嫌いとか。パウロは自分に与えられた自由をどのように使いましたか？少し前ですね、前回じゃないですけど少し前に見ましたね。それを全ての人の奴隷となるために彼は用いた。権利も使わずにね、自由も、自由はそれは私は奴隷となるために、幾人かでも救いに導くため、大勢の人を何千人かじゃなくて幾人かでも、それによって私が仕えていくことによってキリストが明かしされて、幾人かでも人々が救われるためで、パウロが奴隷になることを好むからではなかった。神の御子イエス様が罪人である、このこんな私のために、その神の在り方を捨てて使えるものとなり、その命までも進んで捧げてくださったから、パウロはその神様の愛と恵みを知るゆえに、そこに生かされるゆえに、自らも進んで人々の奴隷となっていったわけですよね。でこれが私たちをしても、ね、キリストに見習うパウロのように生きることですよね。パウロに習って生きることですが、でその同じ愛、キリストの愛、恵みを主から受ける私たちが、この主と主の愛される人々を無視して、私自分自身の好みや願いを推し進めることが、本当に果たしてそれが御心にかなうことなのか、かといって全部同じだったらいいっていう話をしてるんではないですよ。みんな流されて生きればいいということではない。でも何かそういう変化を言っていくときに、自己主張をするときに、それが私のためなのか、自分の栄光を求めるためなのか、本当に主の栄光が表されるためなのか、そういったことを本当に自分自身で判断しないといけないし、できないといけない。この世の創造の初めから神様されたその神様のデザイン、また男女間のその役割や関係性における違いを、人がどう思うといった自己中心から出た考えで、果たして変えてよいものか。もうまさに今の時代を表していますけれども、かといって皆さんどうぞそれで相手が信仰を持っている人、また持ってない人とアプローチは変えてくださいね。で信仰が持っている人でもジャッジメンタルに行かないでください。そのね、今の世の中のそういったことを、それだけを罪として問題として挙げるっていうのは問題ですね。私たちの自己中心性を取り扱っていただくことなしには、私たちはその外側に出てくる行為だけを見て、それが罪だよっていうのはただの偽善者ですね。でも同じは許しを必要とするもの、神様の憐れみを必要とするものとして、私たちはその相手を愛するゆえに真実を語る、愛を持って真実を語るわけです。全ては神様から発しています。私からでもなければ、皆さんあなたからでもない。ゆえに私たちは神様がどう考えておられるのか、何と語っておられるのかに本当に耳を傾けるべきです。全部を知ることはできない、でも耳を傾けるならば、ね、神様の方では語ってくださっていますね。ある本でありました、 神様の御心がわからない、神様は語ってくださらない、沈黙なんだ。いや、神様は聖書を通してもう叫んでおられる、御言葉をね、ご自身の御心を叫んでおられる。それを私のこの状況、あの状況って、そういうふうではない。でも神様の御心は御言葉を通してもう明らかにされている。で、私たちがそれを知った上でどうアプライしていくかっていうのはそうなんだけれども、皆さんどちらにしても聞こえないでしょ。この時どうしたらいいですか、あの時どうしたらいいですか、神様が、うん、こうしなさい、ああしなさい。もちろんね、今サムエル記を読んでて、ダビデなんかも言ったら、登っていくべきでしょ、登っていきなさい。そうであってほしいですよ。で、私はそのことがよくわからない。私もそうであってほしい。登っていくべきですか、やめるべきですか、日本に行くべきですか、やめるべきですか、ね、どうするべきですかとか聞いて、こうしなさいって言って、言われた方がいい。でもそうでなくても、神様はもうその私たちダビデの時にはそうやって聖書をこうやって持ってないわけですよね。でも私たちは御言葉をこうして持って、神様の御心はこんなに明らかにされているのに、御心がわからないって言っとるとするならば、神様の側じゃなくて 私たちの方かもしれないって考えてみる価値はありますよね。神様の方では今日も聖書を通して、またご自身の御霊、もうすでに御霊の時代です、ご自身の御霊の助けを持って私たちに語ってくださっています。私たちのうちに聞く耳が、聞く心があるならば、イエス様はご自身とその素晴らしさを分からせてくださいますね。私たちはこのお方に聞き、また従おうではありませんか。お祈りしましょう。